2022年5月13日から公開されております空想特撮映画シン・ウルトラマンを見てきましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。映画トークでございますが、これ夜遅い時間見に行ったんでね、結局こんな時間にトークアップしておりますけれども、昨日からいよいよ公開いたしました。1年ぐらいですかね、延期したのね。もっと早く公開予定だったんですが、いろいろあってね、コロナだとかね、そんなところの影響もあって、公開が延期でもないか、でも1年ぐらい延期されてようやく公開と。世界でも公開されてるのかな、海外のね、特撮大好き監督の方々も大絶賛と大興奮という状況らしいんですけれども、でこれ見てきてもすでにね、ネットでは動画なども含めてもう数々の、ね、ネタバレなしレビュー、ネタバレありレビューもうたくさん出てますね。もう試写会もあったということで、その試写会でご覧になった方も含めてもうみんな語りたいっていう感じで、その気持ち非常によくわかります。2時間ぐらいなのかな、上映時間が、2時間以下ですね。2時間以内に収まってますね。113分という2時間、昨今珍しい2時間で収まっている作品にかなりギュギュッとね、物語詰め込まれてるっていうのと、あと、昔のウルトラマンが好き。当時ご覧になってた方は、ね、当時ご覧になってて、普通に見てたと。いう子供と、あと大人になってたとか、今その、放映当時は生まれてなかったけれども、ビデオや DVD やでブルーレイなんかでもう散々見たと、で特撮大好きみたいなね人たちとではやっぱりちょっと見方だとか感じ方も変わってくると思うんですが、これ今すでにねレビューとか感想なんかで、すごいウルトラマン大好きな人、あるいはウルトラマンオタクであるほど、楽しめると、すごい大絶賛するけれども、全然ウルトラマンに関心がないだとか、そういう人にとってはちょっとそこまで楽しめるかどうかしたら疑問みたいなね書かれ方しておりますが、ウルトラマンは有名じゃないですか。見たことなくてもフォルム見ただけで、ウルトラマンだってわかる人が結構日本国民、多いと思うんですが、その程度の知識でもかなりね楽しめるとは思います。ただ昨今の特にマーベルだとかね、そういう海外のそういうアクションヒーローものだとかっていうのがもうたくさん日本で公開されてて、そういうのに慣れた人からすると、シン・ゴジラの時みたいにね、結構その物語がすごいテンポで進んでいくんで、ちょっとそこについていけないっていう人もひょっとしたら出てくるかもしれないです。ただシン・ゴジラとはまた違う、同じ庵野監督が絡んでる、今回庵野さんは脚本企画とあと総監修というね、最終的に総監修何回と思いましたけども、エンドクレジットでね、エンドクレジットもこれネタバレっていうことではないんで言っちゃいますけど、エンドクレジットよく見ていただきますと至る所に庵野さんの名前が出てくるんですよ。本当にポーンと庵野秀明って出てくるだけじゃなくて、編集とかいうとこが出てくるとたくさん人がいる中に庵野秀明って入ってたりだとかねするんで、それを探すのも面白いと思うんですが、個人的には私ね、そこまでねウルトラマンに思い入れないんですよ。ウルトラマンシリーズの中で最初に見たのが帰ってきたウルトラマンで、だから3代目ですよね。で、大人になってからウルトラセブンだとかウルトラマンとか、ウルトラマンは全部見たのかな。で、あとは当時、子供の頃好きだったのはウルトラマンエースだったんですね。で、太郎になってからちょっと雰囲気違うなと思ってあんま見なかったんですが、レオとかもほんのちょろっとしか見なかったんですが、このノリについていけないみたいなね、子供心にね、エースあたりがちょうど良かったんですよ。で、これ勝手な解釈ですけれども、やっぱりね最初のウルトラ6兄弟ぐらいまでの頃の中でエースってね一番エロかった感じがするんですよね。そのエロさにねやられたのかなっていう、個人的にはねすごい良かったんですけども、だからそこら辺ぐらいしか私は見てなくて、新しいウルトラマンとかも、で最近のウルトラマンとかも見たりだとか、あと、なんだっけ、ウルトラマンなんだっけな、ジャスティスじゃねえや、いろんな昔のウルトラマンだとかが登場してくるウルトラマンがありまして、なんだっけな、ど忘れしちゃったな、あれすごい面白かったんですよね。すごい面白かったんですが、今時ウルトラマンここまで来たかっていうような感じで、すごい面白かったんですが、このシン・ウルトラマンは その一番最初、初代の65年66年に放送されたウルトラマンがやっぱりベースになっていて、それを今の技術だとか今の感覚だとか今の世界今の時代だとかに合わせて作るとこうなるよみたいなね、そんな作品でしたね。だから極端なこと言ってしまえば、子供が見ても同じように昔ね、だから我々が子供だった頃に見てうおーって盛り上がったのと同じぐらい今の子はひょっとしたら盛り上がれるんじゃないかなと。まあ細かいところだとか難しいところは当然分かんないかもしれないですけども、ただそんなのは分かんなくても全然物語のその中を知るにはあんまり分かんなくても全然問題ないキーワードが結構あるんですね。でそれはすごいで分かる人は分かった人で、それはそれの楽しみ方みたいなね。あとはオリジナルのこれがオマージュだとかね、あとそのそれこそウルトラ Q からも含めて、そういえばウルトラマンの第1回放送はこうだったんだみたいな。そんなのね、リアルタイムで見てる人がこれ見てあれだって言って懐かしいというよりかは、ウルトラマン大好きなファンの人たちだとかオタクの人たちがね、繰り返し繰り返し見たね、昔のウルトラマンのあれを再現してるみたいなね感じで喜べるっていうところも当然あるんですよ。あるんですけれども、そんなの知らなくても全然楽しめるぐらいすごいよくできてて、でまあ解釈だとか何だとかっていうのも、そういうまあウルトラマン大好きな人たちは好きにしてくれればいいと思うんですが、私はもう純粋に物語も面白かったと思いますし、で社会風刺とかも言ってるんですけども、社会風刺っていうほど社会風刺っていう感じでもない、私はね見た時にそれぐらいのことっていうのは、その物語を進めていく上での、まあ、今の現代社会っていったところで、取り沙汰しやすい、扱いやすいテーマとしてその社会風刺的な要素っていうのも盛り込んではいるなと思うんですが、別にそこで社会風刺なんかその必要以上に取り上げる必要は私はないと思ってて、でまさにこのキャッチコピーでね、先のキャッチコピーで言われていた空想とロマン、そして友情っていうね、そこのところを前面に押し出している。でそれをオリジナルのウルトラマンので扱ってきた要素というのをうまく抽出しながら、リファインして、やってるなと。だから私もそのウルトラマンのオリジナルのウルトラマン、子供の頃見ていた時はそこまでね感じはしなかったんですけれども、なるほど、大人になってから見ると、あ、こういうところを感じられるんだなっていうところがあって、ストーリーも意外とって言ったらあれですけども、結構よく、シン・ゴジラよりも、まあ、テンポのねカット割りだとか相変わらず慌ただしいなと思うんですけれども、ただ物語の中で訴えてることだとか伝えようとしてることっていうのは、まあ、アンヌ・キャコンっていうところもあるかもしれないですけども、深すぎずかといって浅いわけでもない。で捉え方によってはやっぱり大事なのそこだよねと。で特にその感動したりだとか泣いたりだとかっていうのは、まあ、個人差あるかもしれないですけども、個人的にはすごいいい話だなと思ったし、特にまあ、ネタバレはしませんけれども、私はこのラストは大好きです。こういう終わり方っていうのはすごい好きで、なぜかっていうと、その見た人たちがじゃあこれはこれからどうなっていくんだろうだとか、今までこれは結局どういうことだったんだろうって、別にマニアックな視点ではなく、普通に純粋に一観客としてこの物語を振り返りながら、この物語の世界っていうのがどういう世界 でそれがじゃあ今自分たちの、ね、世界に置き換えた時どうなるのかっていうのを、でその登場人物たちの未来っていうのも想像しながら、自分たちもどうなっていけばいいんだろうっていうところを考える、その材料っていうものを最後に投げ出してくれるっていうのが、私はすごい作品として好きで、自分もあの作品を作ってね世に出してた時は結構そういうスタイルが好きで、まあただそればっかりやると、ね、最後どうなっちゃうのってね散々質問されて鬱陶しかったんで、最後ちゃんと落としたりなっていうこともあったんですけれども、すごい私はこういう作り方好きですし、でまあ楽しめなかった人はすごいね残念というか、でまあ別に昔の知識、昔のウルトラマンを知らなきゃわからない楽しめないっていう作りでは決してないと思います。で確かにその昔のウルトラマンだとかそういった元ネタだとか、じゃあこれは何のオマージュなのかっていうのが分かると、まあ、さらに楽しめるっていう要素はあると思うんですが、普通に映画作品として楽しめる作品だと思うんですね。だからね、そのウルトラマンファンだとか特撮ファンの人たちが盛り上がるのはそれはそれでいいんだけれども、あまりにもマニアックな方向に盛り上がりすぎてしまうと、結果ね一般の観客たちは結局これはオタク向けの作品かって思われちゃうんで、ちょっとそこら辺のところは控えていただきたいかなと。まあ別に控えなくてもいいんですけども、普通のそういうね、特撮映画だとかそういう SF 映画だとかっていうのは見ない人にも楽しめる作品だと思います。だからそれこそウルトラマンというものを全く知らない状態で 見ても私は十分楽しめる作品だと思いました。で、ウルトラマンのオリジナルを知っているとよくまああの世界を2時間以内にまとめたなというところもあるし、そこのところ抜きにしても何でしょうね、子供向けに作られていた、まあ、今回子供見ても楽しめると思うんですけども、子供向けに1年間放送されたものをお話の要素っていうところと大きなテーマっていうのを持ってきて、凝縮すると2時間で収まるんだなっていうのも思いましたねだからいろんな怪獣がね、そのオリジナルの方は出てきて、でいろんな話があって、で最終的にみたいな感じになっていきますけれども、それで2時間でまとめるとこうなるわなみたいなね、いう感じで、そこも面白かったですし、だから映画作品ってもう作品としてもシンゴジラも私楽しんだんですが、ただシンゴジラってなんだかんだ言いながらブルーレイ買うまでではなかったんですね。なんだけどこのシンウルトラマンはちょっと映画作品として個人的にはすごい面白かったんで、これブルーレイ久々に買っちゃおうかなっていう感じでしたね。いろんなね、いろんな要素を取り入れて、いろんなその何でしょう、特撮の要素、ウルトラマンへのオマージュ、つぶらへのオマージュ、いろいろあるんだけども、そういうの全く抜きにしても日本のその SF 映画として、で SF 映画っていう要素はさすがに抜きにはできませんけれども、 SF ファンとしてはこれはもう全然ありだし、で私もウルトラマン的なお話っていうのを実は考えて舞台でもやったことがあるんですけども、そこの時やっぱり考えていくとこうなるよねっていうところがちゃんとやっぱり再現されてて、そこも個人的にはすごい良かったところでしたね。はい、ということで、ね、もうぼかしにぼかしまくってるのはどんな話か分かんないと思うんですけれども、特にその特撮っていったものに興味がない人でも、で最近の、まあ、だからわちゃわちゃするアクション映画が苦手っていう人はわざわざ見に行く必要はないと思うんですが、静かな映画が好きとかねいう人は見に行く必要ないと思うんですけれども、本当に娯楽作品の中で何か一つ、ね、お土産持って帰ることができるような作品だと思いました。はい、ということで12分間の記者のテロピー